旧約聖書993ページ箴言3章の6節、常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。以上です。今ですね、牧師室をですね、2階から1階に移す作業をしておりまして、たくさん本があるので、何をですね、下に移すか、あとは片付けようと思っていまして、で何を持ってきたかって、もう聖書しかないんですね。聖書をですね、全部下ろしてですね、聖書以外のものはもういいだろうと思ってですね、よくはないんですけどですね。でもういろんな訳の聖書がありましてですね、僕が持ってるだけでですね、25種類ぐらいの聖書が、英語の聖書も、10種類があるんですかね。でビジネスマンが読むための聖書とか、中高生が読むための聖書とか、そういうふうに今分かれてて、解説が違うんですね。そのビジネスマンにとってみれば、ビジネスのためにこう解説が横にこう下とかに書いてあって、それはなかなか面白い。中高生にはもっと分かりやすく、イスラエルの時代のいろんなことがですね、下に書いてあったりします。でよくですね、読み比べるのはですね、ヨハネによる福音書の第1章の1節、初めに言葉があったというですね。でこれ英語に直すとですね、もう一つワードしかないんですよね。でもこれではやっぱり通じないんだろうなって。初めに言葉があったっていう時の言葉っていうのは神の言葉であって人間の言葉ではないからですね、思想的なものがすごく入っているので、初めに言葉があったと訳すをどう訳するかってことですね。で日本語はですね、いろいろあるんですね。言葉ってですね、発泡をつけている言葉もありますし、言っていうだけのですね、それで言葉って読ませてもあるし、またひらがなだけの言葉って書いてある聖書もあるし、これ全部ですね、同じようでみんな違うんですね。で一つですね、面白い聖書は言の葉って書いてありますね。初めに言の葉があったって、これもまたですね、違うイメージになってくると思います。で、東洋の聖書っていうのはですね、多分この初めに言葉があったっていうところがですね、やっぱ思想的に受け取ったんだと思います。中国語の聖書はですね、言葉っていうのはですね、違うふうにですね、訳してありますですね、初めに道があったって書いてあるんですね。ですから言葉っていうと、この話す言葉にしかなりませんけど、中国にとってみれば言葉にです、置き換えることができるんだったら、道ってことなんでしょうね。柔道とか華道とか剣道とか、あの道ですね。あれは単なる道ではなくて精神的な道のことですから、多分中国の人にとってみれば、道教のですね、流れを組んでいると思えばですね、道、初めに道があったっていう方がスッとですね、中国人の心の中に入っていったのでしょう。ですから聖書っていうのはですね、何十種類かあってほとんど違うですね、訳し方をしているっていうか、それぞれがそれぞれの立場で訳しています。ですから一番今ですね、面白く読んでいるのはユダヤ人が訳した聖書っていうですね。ユダヤ人っていうのは聖書を訳しませんのですね、旧約聖書はですけど、新約聖書はですね、反逆者イエスの物語ですからですね、訳すことはないですね。でもユダヤ人が今ですね、新約聖書を訳した聖書ってのはあります。英語の聖書ですけどね、とっても面白いです。それはユダヤ教の伝統の中から訳していくから、全く今までの聖書とは違うですね。イエスって名前はどこにも出てこないですね。それはヨシュアとしか出ていかないですね。イエスっていうのはヘブライ語で言うとヨシュアですからですね。ヨシュアっていうのはモーセをですね、の後のですね、民をですね、約束の地に連れて行ったものですから、多分イエスと名付けなさいって言ったのは、約束の地に連れて行くものとしてヨシュアと名付けろって言われたっていう、ああそうなんだという、そういうふうなですね、ことを読みながら楽しんでおります。で今日はですね、箴言の言葉です。箴言はですね、我が子よって言って呼びかけてですね、子どもの教育とか徳育とか、そういうものにですね、主要な点を置いています。結局ですね、箴言を読みますと、子どもの教育の責任はですね、親にあるっていうですね、もうこれバッチリと書いてあるんですね。親がですね、教育をするんですね。そしてですね、教育の場はですね、教えは父親がするけどですね、家庭でのですね、整えは、教育の場の整えはすべて母親がしなさいという、これが箴言のですね、考え方ですね。 ですから何回も何々するなとか何々せよってことが繰り返す。しかしなぜそれをするのかっていう結論はきちんと述べられているんですね。これが不思議なところです。これをしなさい、これをしてはいけない、なぜそれをしてはいけないのかするのかっていう結論をきちんと述べている。ですからですね、神様を信頼して共に歩むということが最終的な結論になるというふうに思います。で今日はですね、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。何のためにですね、私たちの人生とか御言葉とかあるのか、それは主が私たちの道筋をまっすぐにしてくださるためだというのが結論であります。このまっすぐって言葉はですね、いろんなところでですね使われていましてですね、まあ、三等歌のですね、句の中にはたくさん出てくるんですよね。でもこのですね、三等歌っていうのはまっすぐはですね、寂しいまっすぐなんですよね。まあ一つの句はですね、有名な句は何かっていうと、まっすぐな道で寂しいっていうのがあるんですよね。まっすぐな道で寂しいって感覚っていうのは、まあ、それはそこに立ってみないとわからないと思いますね。あともう一つですね、阿蘇で読んだ句がですね、別れてきた道がまっすぐっていうですね。なのでこのまっすぐっていうことでですね、放浪に生きた三等歌の人生の厳しさっていうのがあるんでしょう。まあ、そのまっすぐっていう言葉を聞くとですね、その三等歌の人生と比べ合わせて自分もですね、そういうものが浮かび上がってくる、まあ、だからこの句がですね残るんでしょう。でそれと同時にまっすぐっていうのはですね、清いとかですね、清らかなっていうですね、ですから人生清らかにですね生きたくてもそうできないんだっていう三等歌の苦悩とかですね、まあ、そういうのもみんな読み取っていく。ですから言葉っていうのはですね、やっぱりただそれだけではないのだと思います。私たちが聖書を読むのはですね、主が私たちの道筋をまっすぐにしてくださる。そのまっすぐっていうのは私たちにとって一体何かっていうことを考えなきゃいけないなと思います。まあ、箴言の作者はですね、常に主を覚えてあなたの道を歩けというふうに今日は教えています。私たちの人生はですね、道を歩くときに自分一人でですね歩くことは大変困難、まあ、導き手やですね共に歩く人を必要とする。だから主を覚えてですね、その道をですね歩いていきなさい。主イエスキリストが共にですね歩いていただくときには、その道はおのずとまっすぐ神様に続いていく道になるのだというのが、箴言をですね、新約聖書で解釈するとそういうふうになるのかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは一人で歩いていくときには道に迷ったり、またその道が曲がったりします。しかし主と共に歩むときに、その道はすべて最終的には神様へのまっすぐな道となっているということを教えられています。どうか今日も一日主の御言葉に従い、主と共に生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧長氏の家族と共にて守ってください。また病床になる方々、死に直面している方々には主の慰めと守りが共にありますように。どうか私たちに必要な糧は今日も聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。